音声収録テスト中です。タスカム DR07X をメタルラックのところに置いて、前からちょっと距離離れてるけど30センチ40センチぐらい離れています。なので環境音は入ってしまうと思います。はい、音質はいかがでしょうか。この感じでな、ここで立って収録も悪くない。でもな、ちょっとやっぱ短めのアームでもつけられたらいいけどな。なんていうか、メタルラックにさ、結構顔を近づけなきゃいけないので、ちょっとでも前方に出っ張っててくれれば、なんか普通にまっすぐな状態で撮れるし、あとはあれだ、こういうとこで撮るんだったら、あれどこやっちゃったかわかんないけど、あった、吸音ボックス。ずっと探してて見つからなかったものが視界に入ったぞ。ちょっと持ってこよう。ちょっとなんかこれ本番で流すつもりはなかったんだけど、ちょっと吸音ボックスとか目に入っちゃったから、このままちょっと継続をしようかなと思います。ちょっと待ってください。ステレオにすればよかったな、こういう左右の動きも収まるように。こんなとこあったんだ。あったあった。これはじゃああれにしよう、声に偏る世界線にアップしよう。聞くまとめと思ってたけど、ちょっともう一回どういう状況か最初から後で説明します。とりあえずね、吸音ボックス、声に偏る世界線にちょうどいい吸音ボックスって言ってわかるでしょうか。ここを聞きに来てくれてる人だったら、まあなんとなくわかると思うけど、一応説明すると、音の響きを取ってくれるみたいなのが吸音材ってものになって、多分合ってるよね。俺も正確に知識あるわけじゃないけど、そうで、ある時結構家具とかが一切置いてないような部屋の中で一時期収録をしていた時期がありました。その時にやっぱ めちゃくちゃ響いてしまうから、そもそも防音の効果も欲しいとか思っていた中、当時はね、防音と吸音っていうそこの差もいまいち分かってなかった感じだったんだけど、防音の場合はさ、もう完全に音を防ぐまんまで、吸音の場合は響きを抑える。で、この吸音ボックスって言ってるものがどんなものかっていうと、40センチの立方体みたいなものを想像してもらって、サイコロ状のもの、その一面だけ穴が開いて中が覗けるようになってる、まあ蓋のない立方体の箱みたいな感じで、その中に、まあそのさ、ごめんにあたる壁のところに、なんかボコボコしたスポンジみたいなものが貼り付けられる、貼り付けるというか、まあ設置をしてあって、その中にマイクを入れて収録することによって響きが抑えられるっていう感じのものになります。ちょっとこれあれだな、ここに設置できないかなと思ったら、ちょっと設置難しいな、メタルラックに収まらないな。ちょっと試しに今聞いてもらってる感じ、ちょっとこの音、まあ聞いてもらってるんで分かると思う、ここをちょっと記憶しておいてください。これをちょっと無理やりだけど吸音ボックスの中に今一番奥に突っ込みました。はい、無理やり手で持って喋ってるからどんな印象になるかわかんないけど、今はマイクだけその吸音ボックスの奥の方に入れてあって、顔はね、吸音ボックスから離れてます。その蓋の位置から結構離れてる。で、これに対して俺はちょっと顔を近づけて吸音ボックスのとこまで顔持ってきました。顔が近づいてるから声も大きくなっちゃうと思うけど、今ちょっとだけちっちゃくしたけど、これでどうでしょうか、響き方で。同じぐらいの距離感でちょっと外に出しています。はい、声の大きさも変えずに外に出して収録するとこんな感じになります。今耳で聞けてないからだけど、多分結構変わるんじゃないかなと思うんだけど、もう一回吸音ボックスの中に入れます。はい、距離感と声の大きさも同じ感じ、どうでしょうか。ただね、今ね、これはね、現実的に収録無理なので、顔をそのね、立方体の蓋がない部分のところに顔をもうおでこをくっつけてるような感じ。この状態で収録ってさ、別にきっちり響かないようにしたいんだったらこういう風にやる手もあるけど、あんま現実的じゃない。例えばパソコン見ながらとかさ、そういうことが一切できないので。そう、昔ね、試した印象だとこれね、やっぱり今おでこをくっつけるぐらいにしてる状態から離れて、今離れました。いや、もうその吸音ボックスの蓋の部分、蓋って言ってるのはあれね、上から見てる感じじゃなく、蓋を外した状態で、まあ、横向きに置いてあるような感じ。そうで、体をまあその蓋の位置から30センチぐらい離れてるんだけど、こういうタイプのね、収録にしただけで随分ね、音はやっぱ響くようになってしまうとかってのは感じたので、うん、で今はここの部屋は別にそんな音特別響くって感じはないと思うからあれなんだけど、 あのね、めっちゃ響くよな。本当に家具とかないとすごい響くのなんとなくわかると思うけどさ、例えば内見とか行った時とかそうだと思うけど、あと引っ越した直後とか、そうそういう状況だとこれ一個あるだけでめちゃくちゃね、その響く感じがなくなるっていうのはすごい実感できるんじゃないかなと思います。あとはまあ本当に少なからず一応遮音性が高まるというか、防音とまではいかないけど多少ないとも音は抑えられる、その環境音とかに関してもその効果もなくはないので、まああんま期待はできないけど、そこに関してはちょっと待ってください。一回出そう。なんかここうまいこと設置できないかな。ちょうどメタルラックの高さ的にこの吸音ボックスを置くと上すぎるか、もしくは下のね、今マイク置いてある段だと高さ的に中に収まらないみたいな感じで、ちょっと悩ましい状況なんだけど、ちょっとガチャガチャ音するかもしれないけどご了承ください。一番上の段に試しにこれ置いてみて、いやこれじゃな、めっちゃ上を向いて収録することになるな。やっぱアームがな、これじゃちょっと相当無理がある。かといってアームをつけちゃうと今度吸音ボックスの中に収めらんないしね、アームがどう貫通させるんだって話で。一応この吸音ボックスの底の面に丸い穴が開いていて、一般的なマイクだったらその穴から通してスタンドを通すってことになるのかな、ポールみたいなものでマイクとしてその吸音ボックスの中に貫通させて使うことができます。個人的に今使ってるものはTascam DR-07X IC レコーダータイプなので、多分ねそういうマイクのようには収めることができないというかしづらい感じだった気がするんだよな。ちょっと試してみないとわかんないけど、またあれこれ穴開いてんの、別にそのポールを通すようじゃないのかな、マイクスタンド通すようではないのかな、そういう用途じゃないかな、さすがにちょっとわからない。まあこの中に置いて使うってのがうまいこと収められれば一番いいんだろうけど、あちなみに今は吸音ボックス入れてないです。今吸音ボックス入れてるけど顔もね50センチ60センチぐらい離れちゃってる。めっちゃ体をね上に向けないと、ちょっと結構近づきました。これじゃあ吸音ボックスからもマイクの先端出かけてるから、かといって奥にやると今度声が届かなそうっていう、あれかな、なんか筋トレじゃないけどさ、そういうの兼ねてつま先立ちになって上向いて収録するか、運動も全然しないか、そういう意味合いでは悪くはないのかもしんないけど、はい、ちょっと本当にねなんとなく、あそうこの元々の状況というのがそのメインのポッドキャストの聞くまとめの方では話していたんだけど、なんていうか個人的になんかとりあえずこのメタルラックのところにマイクを1個置くっていうことを考えました。で元のきっかけというのが、なんかどうしてもさ音声編集を加えたりとか BGM を入れなきゃみたいな頭になってしまっていて、そうまあそういうのは結構なくしてシンプルにスマホで録音とかでもいいかなとは思ってはいるんだけど、なんていうのかな、そのちゃんと撮るときとその場で感じたことを記録するために撮るときっていうのは両方あっていいなと思っていて、でもその反面スマホで撮るってなんてやっぱさすがに音質が悪すぎるとか、まあ音質はいいとしてもボリュームがめっちゃちっちゃかったりとか、そういう弊害があってなんかね、うん、ちょっと気持ちの整理がつかないというか、でそんな中例えばもうスマホでさ使い用のマイクを1本アームで用意しておけば、もうスマホの時には割り切ってそれの接続すればすぐ撮れるみたいな状況にしておけばいいかなと思ったんだけど、すでにパソコンにね座ってる状態でマイクアームとかアームが6本ぐらいあります。カメラだとかマイク2本とか、まあいろいろ用途に応じて使い分けてるんだけど、さらにはだから厳しいので、でそんな中使わずに置いてあるポッドキャスト始めた時最初に買ったマイクとしてTascam DR-07X ASMR でも使われるようなもの、この声に偏る世界線の中でも何度も触れて録音テストとかもしたりしているんだけど、そう、そのマイク余っているので PC の横にあるメタルラック、まあよくある一般的な Amazon で買った結構安くて黒くていい感じのやつなんだけど、そう、そこにマイクを1本置いておこうって思いました。メタルラックだったらさ、なんかその今はちっちゃいマイクスタンドみたいなのにつけてあるんだけど、何もアームとかもない、ただ乗っけてあるだけみたいな感じのやつ、 そう。だからちょっとね、前の方に出っ張ってもくれないから、最初の方で言ったみたいに、なんか自分が体を近づけないと前から離れすぎてしまう。要はメタルラックのさ、その棚のとこに乗っけてあるだけだから、アームとかなんか前方に出っ張ってくれないわけよ。そう。まあみたいな感じで、まあとりあえず収録をしました、この前メインのポッドキャストの方で。で、ここのポイントとしては、まあさ、こういうふうにさ、今立ち上がってやってるので、立ち上がってそのポジションに移動して撮るってことで、なんかもう割り切り感をより増す。もう音声編集はしないぞとか、BGM も入れないぞっていう割り切りにもつながるし、そう。あとは、まあそもそも、そのライフスタイル的に全然運動もしないから、たまには立ってる瞬間があってもいいんじゃないかとか、そういう意味合いも含んでいたり。そう、そんな感じで今回の収録をしました。一回収録した後に、今なんとなくちょっと気分転換したいなって中で、なんとなく収録をしてみようかなってテストも兼ねて。って思って試した。だよね。あと、ケーブルだ。ケーブルとか接続的なところで、なんかね、アタッチメントみたいなのがないと、ケーブルの都合上つなげなくて、それを見つけたんだ。だから試したんだ、今回。そう、だから配信するつもりもなかった。本番用ではなかったんだけど。そしたら、今回の吸音ボックス。なんかね、ずっと長い間、あれどこやったっけなと思ってたら、ちょっとね、このポジションに立ったら視界に入ったっていう。そう。なので、もう声に偏る世界線。この音声収録とかに特化した、ポッドキャスト番組、ずっと更新もできていなかったので、もうこっちでやろうと思って。そして、今途中で言ったタイミングから、ずっとつま先立ちで、めっちゃ首を上に向けて話しているっていう感じになります。これは悪くないかな。ちょっとした運動というか、気分転換も含めて。はい。ということで、まあ、ちょっと思いつきというか、まさかの展開で収録になったけど、この声に偏る世界線の方も時々収録、まあ音声関連という意味合いで、そっち方面のでも、はい、やっていこうと思うので、よかったらフォローなどお願いします。そしてメインのポッドキャスト、聞くまとめでは、SNS とか AI の最新情報とか、まあ特別 AI とか知識あるわけじゃないけど、なんかそういうのに触れるきっかけになればいいんじゃないかっていうクリエイター向けの情報とか発信したりしています。あとまあエンタメ関連、普通にエッセイ的なところを思ったことを記録みたいなのも含んでいるんだけど。そしてもう一つ、ポッドキャストで言うと、電脳ラウンジっていうゆるーくガジェットについて触れる番組もやっています。その電脳ラウンジは、YouTube 版はまた別の名前になっちゃうんだけど、ガジェット本音レビューという名前で、そっちはね、動画もがっつり上げているので。はい。ということで、合わせてチェックしていただけたらと思います。概要欄、もしくは、概要欄から、このポッドキャストに関しては、ワードプレスの記事上から配信をしているので、対応している記事が必ず存在しています。概要欄から関連リンク飛べると思うけど、このポッドキャスト。うん。けど、記事にも飛べるようにはなっているはずなので、はい、そちらもよかったら合わせてチェックしてみてください。一応今回のタスカム、このマイクと、あとはこの吸音ボックス、同じものがまだ在庫ってあんのかな、アマゾンとか。まあよくね、この声に偏る世界線のポッドキャストとか、そのワードプレスのブログ側にこの吸音ボックスを目的で来てくれる人がいるっぽいので、まあ需要はあると思うんだけど、ちょっとそれも関連リンク、全く同じものがあるかは分かんないけど、一応貼ろうと思うので、概要欄ぜひチェックしてみてください。はい、では今回は以上となります。さようなら。